はい。では、講義の3回目、講義ノートの解説をします。ファイルとしては、Statistics 01の棒引っ張ってスリーポーツ PDF ですけど、で、ページとしてはこのファイルの一番最初のページ、右上のページ数で言えば22ということになります。で、まず、少し、教科書等について、使い方等について述べます。この教科書は割とコンパクトにまとまっていて、それからいろいろ面白い例が書いてあってすごくいいと僕は思って選んだんですね。で、ただですね、それは対面講義の時に僕がこう口頭でですね、口でいろいろここはもう読まなくていいとか、そういうことをいろいろ言うと割といい教科書だと思うんですけど、今回まあ、こういうふうに、その遠隔になってしまったと。ということで、教科書をちょっと読みにくい人もいるんじゃないかと思います。特に数学があんまり得意でない人はですね、この書き方がよくわからないんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、ともかく、ね、特にそれはですね、その最初の方、1章とか2章あたりが特にそうなんじゃないかと思う。ということで、まあ、とにかくこの講義はですね、僕のこの講義ノートをある程度理解すれば、もうそれで十分と。そういうつもりで、まあ、読んでください。で、まあ、教科書の例をとか、例とかでですね、いくつか読めるのはあると思いますから、そういうのを見てもらうといいんじゃないかと思います。で、まあ、教科書とあんまり順序を変えないようにできるだけやっていきますけど、まあ、前回もちょっと述べましたけど、まあ、その正規分布等については、また日を改めて、教科書をちょっと離れる形で、まあ、少し皆さんに練習してもらったり、まあ、次回かな、その次ぐらいか、そういうことを考えようと思います。それからもう一つ、そのレポートなんですけど、この講義100人以上登録してて、もうレポート、その写真を見ながらこう100枚つけるっても大変なので、ちょっと今週はレポートの出題はほぼないつもりです。もし時間的に間に合えば、別形式で、その Moodle のね、試験の、機能を利用して作るかもしれませんけど、ほぼ間に合わないと思う。だから多分今回はレポートの出題はないと思います。本当に出題するかどうかは授業の時間の最後。だからこう火曜日の16時20分頃に一応ですね、Moodle のページを見てください。そこでレポートの提出はないとか、いや、あるとか、第3回のところに何か書いておくつもりですから、それを見てください。はい。では本論に入ります。で、まあその22ページ、講義ノート22ページね。の 1.5 確率変数っていうところです。でですね、まあ、ちょっと正直吉田さんなかなか非常によく書かれてると思うんですけど、 1.5 と 1.3 って割とこう被ってるんですよね、内容が。ちゃんと数学の立場で見れば被ってないんですけど、 1.5 でよりちゃんと書いてあるんですけど、なんか 1.3 とちょっと被ってる感じがすると思います。ということで、まあこの講義はですね、まあ生物学科、物理学科の人ようですから、あまり数学の細かいことは言わないということで、ちょっと 1.5 と 1.3 は被ってるというつもりで、ちょっと簡単にいきます。で、後でですね、2.1 節以降ね、今日は平期待値と分散っていうのをやるので、そっちを中心にやります。で、まあ簡単にやっていきますね。1.5 確率変数。で、その箱の中で書いたことはさっき口頭で言いました。で、まあ確率変数は何かっていうことをもう一回ここでちょっと書いてます。前回分布っていうのをやりましたけど、それとほぼ同義みたいなもんです。で、まあ、我々が本当にやりたいことはですね、何かの事象を調べたいんね。やっぱりこの事象が大事です。トランプをやって、トランプ引いたら何が出るとかね。こうサイコロ投げたらどうとかね。からまあそこにクラスの学生がいるんだけど、たまたま選んでみたら、その人は男性か女性かとかね。そういうことをいろいろやりたいんですけども、ただ、こう事象っていうのはなんか抽象的なもんで扱いにくい。そうじゃなくって、事象になんか数字を割り振ってですね、なんかこう数字でこう表せたら、いろいろこう後々見るようにですね、こう扱いが楽になるね。で、ということで、その、事象に関連してなんかランダムな数字が分かるように、そういうようなものをまあ一般に考えたい。これを一般にランダムな変数で、ランダムバリアブル、英語ではですけど、まあ 日本語では確率変数、そういうふうに言います。で、まあ、その下、22ページの上から3分の1ぐらいに書いてあるように、まあ、確率変数には離散的なものと連続的なものっていうのがあるんですけど、離散っていうのはまあ飛び飛びの値しか取らなくって、1,2,3,4,5 と数として数えていけるものです。実験の結果が、まあ、無限個かもしれないけど、とにかくこう一個ずつ区別できるやつ、そういうやつです。で、まあ例を 1.5.A とか 1.5.B って書いてありますけど、サイコロ1回振った時に出た目の数、それを X としますみたいなやつですね。それ離散的な確率変数の例です。 X は1から6までの値を取りますよ。で、普通はまともなサイコロだったらそれぞれの値を取る確率は6分の1ずつですよ。そういうやつですね。 1.5.1 で、それからまあその確率変数 Y として、例えば出た目が4以下の時は0で、出た目が5以上だったら10で、わざわざそういうふうに決める、でそういうような確率変数だったら 1.5.2 になるみたいな、そういうやつです。で、例の 1.5.B っていうのは、今度はサイコロ2個振った時にって同じような例が書いてあります。まあ後でちょっと見とってください。で、とにかくこういう離散的な確率変数っていうのは扱いやすいんですね。とにかく取り得る値を決めて、から取り得る値をそれぞれの実現確率を決める。そうすればよろしい。ね。というわけで、まあそっちは簡単ですと。で、連続的な確率変数。ね。22ページの下から4分の1ぐらい。Continuous Random Variable って書いてありますけど、これがですね、どうもなんか皆さん分かりにくいみたいなので、まあ、もうちょっと説明しますね。例 1.5.C 書いてあります。X っていうのは区間0から1の間の数、何でもよい。それを同じ確率で取るんだという、そういう例です。1.5.D。で、まあ、Y っていうのは、今度はクラスの学生さんを一人選んで、その人の身長だと。で、まあ、身長っていうのはもう無限の精度で、ものすごく精度よく細かく測る。そういう意味での身長です。これも何かの実数の値になる。まあ、多分、まあ1メートルと2メートルの間ぐらいになると思いますけど、でもとにかくこう実数の値が出てくるはずでしょうから、これ連続的な確率変数です。から、まあ 1.5.E の E のこの例では、今度はまあ学研都市の駅でですね、次の電車がいつ来るか、みたいな、そういうやつですね。そういうやつ。まあそういう待ち時間ね。ね、待ち時間もまたいくらでも細かく測ります。無限の精度で測ったら、これも何かの実数、正の実数ですね。というわけで、そういうやつを連続的な確率変数言います。連続的な確率変数っていうのは、世の中いくらでもまあ、あるのはあるんですよね。特に時間とかに関係すればよく出てきます。まあ、それが22ページに書いてあることです。じゃあ、ちょっと続きに見てください。で、23ページに行きますね。で、23ページの上あたりですけど、まあ、前回もちょっと分布という形で出しましたけど、とにかく連続的な確率変数をどうやって書けばいいか、1.5.4 式が書いてありますけど、その要するに連続的な確率変数の場合はですね、こう、なんかこう X が特定の値を取る確率っていうのは常に0なんですね。要するに、その特定の値っていうのは無限個あるから、その特定の値を取る確率がもし正だったら、全確率がその正の数かける無限個になっちゃって、無限大になっちゃう。これやばいです。だからそういうやり方使えません。仕方がないので、その X が、大文字の X が A と B の間にある確率を 1.5.4 のように、こう積分で書きますよって。で、ρX っていう密度関数の積分で書きますよっていうのが、まあ、連続確率変数の表し方ということになります。で、まあ、これをもうちょっと数学的にきちっと書いているのが、その下の定義 1.5.1、1.5.2 です。で、1.5.1 は離散型確率変数の場合で、これはまあ今までほぼやったそのものですね。要するに離散型確率変数 X が有限個または連続離散無限個の値 x1、x2、点々点を取ると。で、取り得る値の全体は s と今までみたいに書きます。で、xi の値を取る確率は pi1.5.5 式。 で、そうすると、なんか S の部分集合として定義される事象の実現される確率は、こう、大文字 A の中の値ね、あり取り得る値、小文字の A、そうなる確率を全部足せばよろしい。1.5.6 ですって言ってます。で、ここで書いてる μ っていうのは、まあ、教科書に記号を揃えましたけど、この事象 A が実現される確率なんですけど、これはまあ前回こう確率論の基礎って言ったところで、なんか全空間ね、全確率1のところを集合いろいろ分けて、で、その A っていう集合の持つ面積みたいなものを表していると思えばいいと思います。で、この μ をまあ X の確率分布というふうに言います。で、次に連続型の場合ですね。23ページの下、定義 1.5.2 です。これ連続型の場合はもうすでにちょっと言ってますけど、まあ、その X っていうのが1,2,3、ね、数字の、括弧付きの数字 1,2,3 を満たすとしましょうと。なんか知らんけど、ロー X っていうのがあって、ロー X は負ではないです。正または0です。だから、マイナス無限大から無限大までロー X 積分したらちょうど1です。で、それから 1.5.8 の式が成り立ちます。大文字の X が A と B の間にある確率はっていうと、このロー X を A から B まで積分したやつですよ。で、これが成り立つようなロー X があるとき、あるかどうかわかりませんけど、こういう風なのがあるときに、X は連続型確率変数であり、ローがこの確率変数 X の確率密度関数、probability density function という風に言います。で、その区間 I、ね、A から B までの区間 I が、実現される確率って今考えているものそのものですけど、この区間 I からその確率を与えると、μ の I っていうあの確率を与えるものとして、1.5.9 式 μ っていう関数を一応定義しておきますっていうわけです。まあ、教科書に合わせて μ っていうのを書きましたけど、まあ、正直僕はこの μ っていうのはあんまりこれから使いません。だからまあそういうのが出てくるときはだいたい 1.5.8 のように分かりやすい形で X が A から B までの間にあるんだなと思って、まあ、できるだけ分かるような絵を描こうと思っています。で、まあ、24ページの上の方を見ていただきたいんですけど、まあ、前回も出ましたけど同じことですね。なんかロー X のグラフがあって、A から B までね、このグラフの下の面積、影はつけてありますけど、こいつが A から B のロー X 積分したやつですけど、これが X が A と B の間に入ってる確率だよって書いてます。で、あとですね、あの24ページの、上から3分の1ぐらい、2つの確率変数の結合分布、同時確率分布についてっていうことで、まあ、吉田さんの本はちょっとここをちょっと曖昧にしてる感じもするから、まあ今ここで書いときます。で、あの連続確率変数のとこもややこしいので、もう離散でいきましょう。ね。確率変数、どっちも離散型で X と Y、大文字の XY がある。そういうことを仮定します。で、大文字の X は今まで通り X1、X2、X3、点点点って値を取るんだと。大文字の Y の方は Y1、Y2、Y3、点点点って値を取るんだと。で、こういう時に、大文字の X は XI になって、大文字の Y は YJ っていう、なんかそういう値を取るような確率は何ですかっていうことを考えます。これもちろん問題設定によるので、今何ですかって聞かれたってわかりませんけど、わからないから、X と Y ね、大文字の X と Y、2つ確率変数があるときは、そこの 1.5.10、まさにこの確率ですね。大文字の X が XI、大文字の Y が YJ。になるような確率、これ PIJ と書いてますけど、こいつを全部すべての I と J に、可能な I と J について与えればいいでしょう。で、このように、確率を割り振って考えていくっていうのが、2つの確率変数 X と Y が、まあ、共存している場合を考えているってことになります。で、この PIJ を、まあ、X と Y の結合分布とか、同時確率分布と言います。英語では Joint Distribution ということが多いです。まあ、とにかくこういうこともこれから考えていきます。で、あとですね、1.5.11 の式のところに注意って書いてありますけど、これから後で出てくるんですけど、大文字の X と Y がですね、独立と いう概念があって、独立の場合にはですね、1.5 点11を仮定するのが自然です。どういう意味かというと、大文字の x が xi、大文字の y は yj になる確率は、y のことを忘れて x だけ見て、大文字の x が xi になる確率と、x は忘れて大文字の y だけ見て、大文字の y イコール yj になる確率。積だよ。で、本当になるかどうかわからんで、こう、クエスチョンマーク書いてますけど、こういうふうに仮定するのが、まあ、ある程度自然ですけど、これも全然大きな仮定です。で、まあ、実はですね、これからやっていきますけど、統計学っていうのは、こういう、まあ、これ独立性の仮定っていうんですけど、これを仮定するといろんな面白いことが出てくるよっていうことを突き詰めていく、そういう学問とも言えます。で、世の中にはこういう独立性っていうのが成り立っていることが多いんで、まあ、これを、まあ、やろうっていうことになるんですね。で、まあ、ここまではだから、まあ、ほぼ 1.3 と同じような感じで、とにかく分布、特に連続、ね、確率型変数、連続型確率変数の分布とか分布密度っていうやつを、まあ、言葉をもう一回言いましたって感じです。で、あと24ページの下ですね。下から半分か3分の1ぐらい、累積分布関数って書いてあります。これはもう、ちょっとややこしいなと思う人は気にしなくていいんですけど、この累積分布関数っていうのは数学ではですね、分布関数っていうとこちらを言うことが多いんですね。で、一方物理や工学では分布関数っていうと、確率密度関数の方を言うことが多いです。で、この分布関数と確率密度関数の関係っていうのはどうなってるかっていうと、もう24ページの動画なんかそういうのはちょっと飛ばしていただいて、25ページの 1.5.13 の式を見てもらうと一番わかりやすい。1.5.13 の右辺に現れているローっていうやつは今まで出てきた連続確率変数の、確率密度関数です。で、1.5.13 の左辺に出てる大文字の F っていうのは分布関数と言われるやつです。数学で分布関数って言われるやつなんですね。で、これは、まあ、物理とかでは累積分布関数っていうことの方が多いかもしれません。で、同じ分布関数っていう用語が物理と数学では違う意味で使われると。数学では 1.5.13 の右辺、左辺の方である。で、一方、物理では 1.5.13 の右辺のローの方である。で、要するに、ローと F は不定積分になってるかどうかの違いっていう感じですから、こう同じ用語がなんか別のもので使われることがあるんで、まあ、時々気をつけてねっていうことが書いてあります。これややこしいと思う人も多いと思うんで、まあ、もう気にしないでいいです。この講義では。ただ、一言だけ言っとくと、世の中の確率変数は離散型と連続型だけではありません。離散型と連続型が混じったような確率変数もいっぱいあります。で、そうなると、今までの範疇では書けないんですね。確率密度関数ローで書くわけにいかないんで、その時はこの累積分布関数っていう大文字の F を使わないといけないってことになるんですね。で、なるんですけども、ちょっとそれ厄介なので、もうここはこれ以上触れないことにします。ということで、この 1.5 節に関しては、まあ、ちょっと用語を今までの復習した感じで定義しましたということです。まあ次、期待値と分散というところに入って、まあ、いよいよ今日の本論をやりたいと思います。はい。では続きまして、まあ、講義ノート3、第3回の、2つ目。25ページですね。25ページの真ん中あたりに、期待値と分散、そういうところに入ります。期待値と分散っていうのは、まあ、いろいろ例をやると大変なんですけど、その例はですね、次回またはその次の回ぐらいに、まあ、ちょっと皆さんに練習してもらうということで、今日はまあ、その定義を、覚えてもらうっていうか、理解してもらう。そういうことを心がけたいと思います。で、教科書にはちょっといっぱい例が載ってますけど、ちょっとなんかやっぱり、もうちょっと詳しく説明してたらいいんじゃないかと思って、まあ、非常に簡単な例をね、いくつかここでは書いておきました。で、まあ、とにかくその期待値と分散、その最初 2.1 期待値っていうところをやります。 で、これ実は、高校の教科書だとなんか統計的推測とかいうとこに載ってるんですけど、ほぼ皆さんすべてね、高校ではそこやってないと思うんですよね。で、高校では皆さん確率論やったと思うんですけど、で、わけのわからん確率いっぱい計算させられたと思うんですけども、期待値のない確率論ってのは僕はまあありえないと思ってるんですけど、なんか高校はそうなってると。で、仕方がないからここで、期待値と分散やるっていうわけですね。これ非常に重要な概念なんで、ちょっと丁寧に説明します。まあ、今回はまず概念を説明したつもりで、来週、多分来週ですね。ちょっといろいろ計算してもらう。来週はちょっとレポートもしっかり出してやってもらおう思ってます。で、まあちょっと説明しますね。2.1。そのまず期待値ってのは何なのかっていうか、なんでそんなことやるんかっていうことなんですけども、まあとにかく最大の目的はですね、確率変数とか確率変数の分布ね、もうすでにやってきた、まあ、特に連続型で考えると、ローっていうやつですね。確率密度関数。そういうのが、まあ、なんかもう初め分かってるとします。で、分かってるんだけど、だから確率分布とか累積分布関数とかね、そんなの分かればいいんだけど、でもこれが、なんかこう、いちいち関数のグラフを全部書いてですね、なんかせないかんっていうのはこう大変だと。で、そうじゃなくって、もうちょっとですね、この分布、ね、の特徴をなんか掴む量っていうのをごく少数の量でなんか表したい。そういうことを考える。で、そこが太字で書いてある、もっと少ない情報量で分布の特徴を捉えると。そういうことです。で、そういう目的のためにいくつか、こう分量、量を考えるんですけど、その一つ目として、まあ、期待値っていうのが出てくるというわけです。で、この説では期待値っていうのがあります。で、次の説で、まあ、分散っていうのがあります。教科書にはほとんど標準偏差っていう言葉が出てませんけど、分散と標準偏差はほぼ一緒なので、それについても言います。それでですね、じゃあ定義2.1.1っていうのを見ましょう。まず定義書いてあります。離散的の方が書きやすいんで、そこに書きました。2.1.1節、2.1.1の式ですね。ごめんなさい。その式で書いてあるのが、離散確率変数の、特徴付ける量です。ね、今まで言いました。大文字の x は x1、x2、点点点の値を取るんだと。で、x が xi っていう値を取る確率は pi だ。そういうのを与えましたっていうわけです。この時に x の期待値っていうのは2.1.2で定義します。これ定義です。それだけ。一番右辺ですね。xi と pi をかけて、すべての i で和を取ります。っていうのが答えです。で、記号としては、数学ではですね、これ e の後に鍵括弧を書いて ex ってこう書きます。だから物理とかでは、x を両側からなんか不等号みたいな括弧で挟んで、こう真ん中に書いてある書き方をします。で、さらに、まあまあそうですね。そういうことです。はい。で、これが、その離散的な確率変数の場合の期待値の定義ですね。で、2.1.1にすでに書いてあるように、pi を全部和を取ったら1です。全確率1ですから。だから2.1.2っていうのはどういうもんかっていうと、xi の加重平均と思うことができます。xi っていうやつを、重み pi っていうね、重み pi 付きで加重平均したやつが、この期待値になっていると、こういうわけですね。まあ、それが、定義2.1.1のすぐ下に書いてあります。で、まあ、さっきもちょっと言いかけたことですけど、用語と記号について注意ですが、まあ、上で、太字で書いてあるように、ここで今定義した量はですね、普通期待値と言います。で、教科書は平均値って言ってますけど、平均値っていうのは統計力学的な場合、統計力学じゃない、ごめん。統計学の場合で言うことが多くて、ちょっと意味が違うんですね。で、やっぱりここは期待値って言っといた方がいいと思います。っていうんで、僕はもうこの講義では、本で平均値って書いてあるところは、後ろの方に行かない限りずっと期待値というふうに言い続けることにします。それから、まあ、さっきもちょっと言ったことですけど、数学では EX と書くと言うんですけど、数学の方ではですね、括弧を省略してなんか E の後にすぐ X って書くこと割と多いです。 だけど、なんか EX って書いて、なんかあんまり僕は、この期待値って感じがしないので、僕はカッコ付きで書きます。それからその後ろに書いてあるように、X と Y の積、ね、2つ確率変数あるときに、XY っていう積の期待値なのか、X の期待値、EX に対して Y をかけてるのかとかよくわからないので、やっぱりカッコで書いた方がいいと思いますね。だから僕は全部カッコで書けます。教科書は EX ってこうカッコなしで書いてると思うから、そうだと思ってください。それから、読み方ですけど、僕もこのカッコ付きの EX ね、うるさいから EX って言いますけど、これあくまで E の後にカッコを開けて X 挟んで、またカッコ閉じるっていうやつのこと。こう 2.1.2 式とかで書いてる。こいつね。これをまあ EX って僕は言ってんだと、頭の中でいつも思ってくださいね。はい。これで25ページ終わりです。じゃあ次26ページ。で、あとですね、今、確率変数 X の期待値を上で定義したんですけど、今度はそうじゃなくってですね、なんか、小文字の FX っていうか、なんか勝手な関数があってですね、で、この小文字の F の中に、この X のところに大文字の X を取り込んでですね、これも、大文字の X が変わると値が決まるという意味で、やっぱりこれ確率変数になるんですけど、こいつの期待値を計算しないといけません。で、これは本来は、本来の定義に戻って計算すべきなんですけど、さっき答えだけ言っちゃうと、2.1.3 式になりますというわけです。で、教科書ではこれもなんか定義に書いちゃってますけど、僕は本当はまあ良くないと思う。もちろんこれ吉田さんはこれ、ちゃんとよくわかってて、でももうこう 2.1.3 式が大事だからってもう定義の中に放り込んだんだと思うんですけど、論理的にはあんまりこれ良くないですね。でつまりどういうことかというと、26ページの上黒丸で書いてあるのは、本来ですね、この、大文字の X がこの FX って中に入ってるやつ、そいつの期待値計算したかったら、この大文字の Y イコール FX っていう新しい確率変数を導入して、これの取り得る値を列挙して、で、さらにそれぞれの値を取る確率を計算して、で、両者を掛け合わせて和を取るってやらないといけません。これ別に新しく定義するんじゃなくって、上で定義した期待値の定義を使ったらこのように計算できます。計算した結果、2.1.3.3 が成り立つっていうのが正しいアプローチです。だけど、まあ、とにかくそうやったらできるということで、まあ、これでいいでしょう。で、あとですね、実はこの26ページのその上の方ね、でもすごい3行目ぐらいの車に3つ乗ってるとこ、ちょっとこれね、ごまかしました。何をごまかしたかっていうと、その2つ目の黒丸、それぞれの値を取る確率は何ですか ?P1、P2、点々点って書きましたけど、これですね、大文字の Y っていう関数が、例えば大文字の X の2乗みたいな関数で、X がプラスマイナスの値を取り得たりするとですね、元々の大文字の X の値が異なっても、大文字の Y の値が一緒になってしまうってこととかあるんですね。それぞれの値を取る確率は P1、P2、P3 にならない。P1 足す P3 とかになったりするんですね。ちょっとややこしい。ややこしいんだけど、ちゃんとやればこれ全部一緒だってことはわかります。でもそういうややこしいことはまあいいので、もうここではあんまり入らないことにします。で、あとですね、26ページの上から3分の1ぐらい、少し脱線って書いてありますけど、これはこれからもよく使うので、ちょっとこう注意しときました。まあ、なんとなく嫌だなと思う、なんかわけわからんなと思う人は、ちょっと今はほっといてくれてもいいです。ほっといてくれてもいいけど、これは後でその極限定理とかやるあたりでガンガン使いますから、まあ、出てくるたびにまあ、見てください。で、この少し脱線のところ何書いてあるかというとですね、2.1.4 っていう i っていう変な関数を定義しますっていうんです。一応関数です。で、i の引数ね、関数のなんか掘り込むやつ x みたいな、fx の中時の x みたいなやつ。何かっていうと一般に事象 g を掘り込みます。で、事象 g を i に掘り込んだ時に、i の取り得る値は1か0なんです。2つしかありません。g が起こる、g が true、g が正しい。そういう時には i の値は1です。で、g が起こらない。g が false である。間違ってる。そういう時には0が与えます。そういう1か0の値を与えるんだけど、1だったら g が起こってる。0だったら g が起こってない。 そういうふうに判定できるやつ、それがこの i っていう関数です。で、これをまあインディケーターファンクションというふうに言います。日本語だと指示関数とか言うのかな。ちょっとよくわかんない。とにかくそういうふうに言います。で、まあこれね、皆さん物理だと情報に行った人もいるのかな？いるかもしれないけど、コンピュータ言語だとかは割とこういう感じのよく使いますね。こう、ある、命題があって、それが正しければ1、正しくなければ0、みたいなことはやります。まあ、記号論理学とかでも普通にやりますけど、まあ、それを表している関数だと思ってくれてもいいです。でね、ここで主張したいのはどういうことかというと、まあ、とにかくこういうインディケーターっていうのを定義しましたと。そうすると 2.1.5 が成り立ちますよって言ってるわけです。2.1.5 の左辺は、もう今まで考えてきたやつです。G が起こる確率です。ところが、2.1.5 の右辺は何言ってるか、右辺とか真ん中のとこ何言ってるかっていうと、この確率は実は、上で定義したインディケーター、I っていうやつの期待値に等しいよってるわけです。だから、なんか確率を調べたいんだけど、確率は実は期待値で考えることができるよって言ってるのが 2.1.5 式です。これ後々使うので、まあ、ちょっとここで注意しました。証明については全然難しくないです。2.1.4 の定義をよーく見て、2.4 の期待値を計算するってどういうことかなと思って、上の期待値の定義に戻って計算してみてください。これ当たり前に成り立ちます。ちょっとまあここは、音声を止めて自分でやってみてもらうといいと思います。以上で、離散的な場合の期待値定義しました。じゃ次ですね。今度は連続的な場合も定義します。連続の場合もほぼ一緒なんで、まあもう割とさらっといきましょう。定義 2.1.2、26ページの下から、まあ半分よりちょっと下から、下の方の。ね、定義 2.1.2。連続の確率変数 x と、確率未知と関数は ρx っていうやつに対しては、x の期待値を 2.1.6 で定義するよって書いてあります。2.1.6 の右辺ですね。ρx、dx っていうのを積分したら1だったんですけど、その前に x をかけて積分しますと言ってます。で、この 2.1.6 は、離散の時の 2.1.2 と比べてほしいんですけど、離散の時 2.1.2、ね、x の取り得る値とその確率をかけて足して、期待値定義しました。2.1.6 も一緒です。x、ね、の取り得る値、小文字の x と、その、まあ、確率密度、ρx をかけて積分します。ρx の重みで荷重平均しましたっていうことになってます。これ定義。でですね、あと離散の時に、一般の fx、小文字の f ね、fx の期待値は、どうのこうのって 2.1.3 の式書きましたけど、それと同じです。2.1.7 のつもりで、また定義するというか、それが成り立ちますっていうわけです。ただこれ、連続変数の時に、この 2.1.7 証明しようと思うと、まあ、特に難しくないですけど、まあ、ちょっと変数変換とかしないといけないので、考えてほしいんですけど、もうあんまりもうややこしいことは書いてないです。ここには。まあ、とにかく 2.1.7 だよって思ってくれればいいです。で、まあ、そうなんですけど、この説ではね、あともうちょっと期待値の持つ意味について僕はちょっと述べたいと思うので、それ述べますね。で、期待値の持つ意味、何なのか。まあ、一番最初にも言いましたけど、なんか分布が与えられて、ρx があった時に、これを小数のパラメーターで、小数の量で特徴付けたいって言いました。じゃあ、期待値は何言ってんのかなって感じなんです。で、26ページの下の方ですね。一番下のとこ、期待値の持つ意味についてって書いてありますけど、で、特に太字でですね、ある種の分布の中心って書いてあると思います。ここ、期待値の、まあ、一つの捉え方です。で、ちょっとページまたいじゃいましたけど、まあ、とにかく27ページの上の例を見て、図を見てください。そこ3つですね、ρx の例が書いてあります。で、一番左のは分かりやすいのは、まあ、なんとなく0中心にして左右対称でボワーッとこう、ピークになってる。真ん中のやつは左とあんまり変わりませんけど、 ピークの幅が違います。で、右のやつは、なんかピークが2つあるんですね。左右に分かれたピークが2つあります。で、これ全部左右対称の分布なので、期待値の定義を思い出してもらえば、こいつ全部期待値ゼロです。だから27ページの上のグラフっていうのは3つとも期待値ゼロなんですけど、でも分布そのものはだいぶ違いますよね。まあ、特にまあ左と真ん中はまあ幅だけ違うと言ってもいいかもしれんけど、右のやつはなんかピークが2つもあって全然予想が違うよね。予想が違うんだけど、これ期待値全部ゼロです。だから、まあ何言ってるかっていうと、その期待値だけ見てても元の分布の想像はつきませんよっていうことをここでは言いたい。そういうわけです。だから期待値だけでは当然元の分布をちゃんと特徴づけることはできません。で、まあこの後分散っていうのをやるんですけど、分散やるともうちょっとだけマシになるよっていうようなことがわかります。はい。まあとにかくここでは期待値っていうのはまあ分布のある種の中心ね。ある種ってどういう意味かっていうと、それは期待値がゼロになる。相加平均したら、相加平均じゃないや。重み付き平均をしたらちょうどゼロになるような中心を探していることなんですけど、まあ物理的な言葉で言えば分布の重心ですね。この分布関数の分布密度関数の通り紙を切り抜いて、そいつの重心は X 軸方向でどこにあるかなって探したところがちょうど期待値になってますけど、まあとにかくそういう中心を表すものであると。で、それしか表してくれない。分布の広がりとかそういうことは何も言ってくれへんよっていうのがここです。はい。で、まあ、それでいいんですね。じゃあ27ページの、その後をちょっと見てください。27ページの図の後を見てください。はい。ではその27ページのグラフ、一番上のグラフの次を見てください。まあ、期待値をせっかく定義したので、期待値を求めるという練習をしてもらった方がいいと思うんですね。で、正規分布等の重要な分布はあるんですけど、これ期待値求めるのすごい難しかったりします。難しいんでちょっと後にして、まあもう1年生とか高校の微積でできるような例を考えたらいいんじゃないかなというわけですね。で、おそらく来週、もしかしたら今日になるかもしれませんけど、最初に言ったように。とにかくレポート問題を出すつもりなので、まあちょっと以下のような問題を考えてもらえばいいんじゃないかなと思います。で、問題 2.1.A、もうちょっとすごいしょうもないんですけど、各面が6分の1の確率で出る普通のサイコロ1回投げました。で、どの数字が出るかっていうのは X にしました。X の期待値求めてください。これもすぐできます。まあちょっとやってみてくださいね。で、問題 2.1.B。今度は、指数分布っていうやつなんですけど、X はもう正の値、まあ0も1を入れるけど、正の値しか取りません。で、密度関数は、そのロー X イコール C、定数かける指数関数の答えにマイナス 2X っていうのがかかってる、そういうやつだとします。で、まあ C は定数です。で、括弧1番、C の値を決めなさい。ね。なぜ C が決まるのか。確率密度関数がこれ、ローだからですね。これ確率密度関数になるためには何か条件があったから C 決まるはずです。で、2番、EX を求めなさい。単に定義通り積分したらできます。ね、ちゃんと積分してねって、そういう問題です。まあ、こんな感じの問題いくらでもありますけど、これを例えば典型的なローについてちょっと計算してみてっていうわけですね。で、さて、とにかく期待値について以下の関係式が成り立つので、で、これを期待値の線形性と言いますっていうわけです。まあ大事です。命題 2.1.3。ね。確率変数の X の期待値は以下を満たすと。AB は任意の実数として、左辺は AX たす B と。ね。元々の X っていうやつを A 倍して、さらに B 足しました。そいつの期待値どうなりますか？右辺です。X の期待値 EX に A をかけて、それに B 足せばよろしい。2.1.8 式ですね。でもまあ当たり前に見えるかもしれないけど、これどう使うかっていうと、当然、X の期待値を知ってたら、右辺を計算することによって、AX たす B の期待値をもう一回計算せんでもいいですよっていうわけです。便利。次、2つの確率変数 XY があるときにはどうか。 ね、X たす Y の期待値計算しますよって言ってるんです。X たす Y の期待値を計算するんですけど、これを計算すると、右辺、X の期待値だけ計算して、Y のことは忘れて X の期待値計算する。一方、X のことは忘れて、Y の期待値だけ計算する。そいつら2つ足せばええよ。2.1.9 式です。これも便利ですね。X たす Y っていう期待の確率変数っていうのはなんかややこしい分布するかもしれません。ね。で、だけど、そういう和を計算するときは、X たす Y そのもの考えんでいいんだと。X の期待値だけ計算して、Y の期待値だけ計算して、単に2つ足せばええんや。便利ですね。すごく便利ですね。いい式ですね。っていうわけなんです。これね、X と Y2 つだけだったら、まあ、大したことないかもしれんけど、2.1.9 を何回も使うとですね、X 足す Y 足す Z 足す W 足すっていうような、こうたくさんの確率変数の和の期待値もですね、それぞれ X の期待値と Y の期待値と Z の期待値と W の期待値と、点点点って計算しといて全部足せばいいってことになります。これ絶対、別々に計算する方が普通楽ですから、これすごい使えるよってこういうわけですね。まあその後でちょっとそういう例もあげますけど。でまあとにかくじゃあこれちょっと証明やりましょうっていうわけです。でも連続の時ややこしいんで、もう離散の時だけ説明します。もうこんな感じって思ってくれればよろしい。じゃあ、まずね、2.1.8 の方。まあ、その下 2.1.10 式に書いてある通りです。AX プラス B っていうの期待値、ね、があって、で、元々の定義通り掘り込んで、で、PI かける A の XI プラス B っていうやつの積の和を取るんですけど、単に、この和を取る中身ね、AX プラス B ってやつ展開して和を2つに分けました。和を2つに分けて、で、A とか B、ま、の前に出して、よく見ると、PI と XI の積の和っていうやつは、X の期待値。から、PI 全部和を取ったやつは1。だから、結果的に 2.1.10 式になるっていうわけです。ちょっと早いなと思う人は、音声を止めて自分で、ってこう、ちょっと睨んでくださいね。まあ、こっちは簡単だと思います。問題次ですね。X たす Y の期待値を作らんといけません。で、これやるのはですね、まあ以前ちょっとジョイントディストリビューションっていうことの、まあ解説というか注意をしましたけど、その通りやらんといけないんですね。だから、X、大文字の X の取り得る値は X1、X2、点点点であると。大文字の Y の取り得る値は Y1、Y2、点点点である。としてですね、で、PIJ ってやつを大文字の X が XI で大文字の Y は YJ ってなる確率だとします。I と J はそれぞれ1、2、3、4とか全部の値を取るっていうわけね。で、こうやって X たす Y の期待値の定義をそのまま書きます。X たす Y の取り得る値ってのは XI たす YJ みたいなやつですから、そいつを取り得る確率 PIJ をかけて和を取りました。それが 2.1.1 の最初のイコールの後で書いてるやつです。で、この XI たす YJ のとこの、和をですね、展開して、PIJ かける XI、PIJ かける YJ ってこう2つに分けて、和を別々に書いたのが次のイコールです。で、こういうふうに書くと、この I と J 両方の和があるんですけど、まあちょっと見え見えなんだけど、あと使いたいように、その最初の方ね、XI がかかってるやつは、I は置いといて、さっき J だけ和を取ります。で、後ろ、YJ がかかってるやつは、J は置いといて、先に I だけ和を取ります。そういうふうに書いたのが 2.1.11 の最後の式ですね。よし。で、まあ、こういうふうに書いた。これで、27ページの下まで行きました。じゃあ28ページの上に行きましょう。で、まあ、そうなんですけど、じゃあ 2.1.11 の最右辺ね、一番右のところの式。で、例えばこのなんか IJ について J だけで和を取るっていうのが出たんで、これちょっとこれから考えましょうと。PIJ っていうやつを J で和を取りますって言ってるんですけど、これもともと PIJ の定義は何やったかっていうと、XI が X が XY になって大文字の Y は YJ になるっていう事象の確率でしたよね。それをまあちょっと丁寧に書いたのが 2.1.12 です。ね。X イコール XI とかの周りに中括弧ついてますけど、これ一応こういうイベント事象だと。事象っていうのはもともと全空間、全事象の空間のサブセット、部分集合だったから、一応集合のつもりでこう書きました。まあもう、こういう記号はあまり気にせず、とにかく大文字の X が XI、大文字の Y は YJ だと、そういうことだと思ってください。で、問題はここに出てる事象なんですけど、とにかく Y イコール YJ っていう事象ですね。YJ っていうのは大文字の Y の取り得る値でしたから、J が違うと、例えば Y1 と Y2 を取るっていうことは同時には起こりません。そういう意味でこれは排反事象です。ですから、排反事象だったら、排反事象についての確率を全部足したやつは、元々の和事象の確率に等しい。高校の時にそれ皆さん多分やったと思うんですね。そう使っちゃいましょうっていうわけです。つまり 2.1.12 は、いつもは普通逆かもしれない。2.1.13 に等しいんですけど、高校の時とか 2.1.13 を2.1.12 に直すっていう形で使ったと思うんだけど、とにかく異なる J について排反だったら、確率がね、こう2.1.13のように和事象で入ってるやつは、それぞれの事象の確率の和に分解できる。2.1.13から12に行けるよって。まあ今はちょっと順次逆にして使いました。そうだよねっていうわけです。で、ところがですね、大文字の Y イコール YJ っていうやつを全ての可能な J で和事象にしてしまう。和を取っちゃうと、これ結局要するに大文字の Y はどんな値取ったっていいよって言ってることになります。そうだよね。だから、結局この全事象はあってもなくても一緒なんですよ。全事象と括を取るってことは別に制限何も加わらないから、Y は何でもいいよって言ってる。そしたら 2.1.13 っていうのは、後ろの大文字の Y に関する制限はないのと一緒だから。ね、何でもいいんだから。そしたら 2.1.14 と一緒でしょって。後ろの括のとこいりませんね。と、こうなるわけです。で、2.1.11から2.1.14をまとめてずっとこうつなげて書くと、じゃないや、ごめん。2.1.12。2.1.12から14をまとめて書くと、2.1.12の左辺イコール2.1.の14の右辺。っていうことで、2.1.15の式になります。だから PIJ を J について和を取ったやつは、実は X、大文字の X が XI である。この事象に等しいですよって、こうなります。こういうのが得られました。で、今度 PIJ を I について和を取っても同じことで、今度は Y イコール YJ の確率が出ますね。それが出ると思って、で、2.1.11のに戻ってですね、そこの左右辺に今の結果を放り込みます。放り込んで書いたら 2.1.16 になるっていうんですね。こう、X たす Y の期待値は、サメーション i、i についての和で、X が大文字の X が XI。で、XI についてかけて和を取る。今度は Y が YJ で、YJ をかけて和を取る。でもこれよく考えたら、XI の期待値と、X、大文字の X の期待値と、大文字の Y の期待値それぞれになってますね。ということで、2.1.16 の右辺になります。欲しい式が証明されました。と、こうなります。まあ、ここのところは、まあ、組織がちょっと分かりにくいかもしれないけど、ちょっと音声を止めて、ちょっと自分で、復習してください。これやっぱり大事なので、ちょっとできるだけここは理解するように努力してもらったらいいんじゃないかと思います。で、この期待値の線形性を使ったら楽である問題としては、以下のようなものがあるということで、問いの 2.1.C も作りました。ね。各面が6分の1の確率で出る普通のサイコがあるんですけど、こいつ N 個投げます。ね。N 個持ってきて1回ずつ投げます。J 番目のサイコロが出した目の数を XJ としましょう。で、S として、まあ、サムのつもりです。標本空間とは全然違うよ。標本空間は、もうちょっと、なんかこう、筆記体みたいなやつですけど、とにかく、まあ、この XJ の和をですね、大文字の S としましょう。で、この確率変数 S の期待値求めなさいっていうわけです。 実はこれは二項分布とか多項分布と言われる分布になってて、そのうちちゃんとやりますけど、これをですね、S の分布、ね、N 個のサイコロを投げた結果の和みたいなやつ、S の分布を求めて、そこから期待値求めよう思うと、できないことはないけど、めっちゃ大変です。めっちゃ大変ですけど、期待値の線形性を用いると、すごく簡単に求まります。なので、おすすめ。期待値の線形性は大事だよっていうわけなんですね。で、なんかどうも僕はちょっと今日は分散まで行くつもりだったんだけど、どうも分散はこう無理そうですね。うん、まあいいや、とにかく行きましょう。で、以上で問い 2.1.C のところまでだいたい解説しました。次ですね。じゃあ期待値について、マルコフの不等式っていうのがあるんですね。これが成り立つっていう話をします。命題 2.1.4ね、マルコフの不等式っていうところを、ね、見てください。で、確率変数 x が比譜の値しか取らないとき、確率変数 x はまあ正だとね、そういうときには何が成り立つかっていうと、まあ小文字の a っていう数一つ決めるんですけど、とにかくこの大文字の x が a 以上になる確率っていうのは何とか以下である。何以下かっていうと 2.1.17 の式の右辺ね、X の期待値を A で割ったやつ、そいつ以下であるって言ってくれるっていうわけです。うん。っていうのがこれですね。で、その命題 2.1.4 の下に中って書いてあるところなんですけど、まあ、この不等式はですね、この平均値とか期待値の値を知ってれば、その左辺の確率を右辺で抑えられるということで、で、左辺の確率っていうのは、要するに x が、大文字の x が a より大きい確率ですね。で、特にこの小文字の a っていうやつは、割と大きめに取ります。で、そうすると、大文字の x がかなりでかい値取る確率はどれ以下ですかっていうような問いになって、その答えが 2.1.17 の右辺で、まあ、抑えられる。これよりは増えないよっていうことが言えるっていうわけです。で、まあ、ね、出てくる例とかだと、大体この確率、左辺の確率そのものが計算できることが多いんですけど、世の中には左辺の確率が計算しにくいようなものもこれからどんどん皆さん出てきます。ところがですね、さっきの期待値の線形性を使うと、右辺の期待値、x の期待値は計算できることってよくあるんですね。そういう時には、このマルコフの不等式案外使えるじゃんっていうのが、まあ、やりたいことなんですね。はい。では、マルコフの不等式ですけども、それで、この中の下にグラフを、書いておきました。左側、右側で指数分布と指数分布を少し変えたような分布の、ローX がそれぞれ青線で書いてあります。赤線の方は、それぞれの時の期待値です。この場合どちらも期待値がちょうど1になります。で、このマルコフの不等式何言ってるかっていうと、大文字の x が a、ね、a っていうのはなんか適当に例えば2とか3とか取ればいいんですけど、大文字の x が例えば2以上になる確率は何かっていうとですね、2.1.17 式の右辺を見ると、ちょうど ex はこれ期待値1ですから、a 分の1、今の場合2分の1ですね、2分の1以下になるとか、そういうことを言ってるっていうわけです。でですね、この絵を見ると、右も左もですね、大文字の x が例えば2以上、ね、a イコール2の時、2以上になる確率なんてほとんどなさそうですよね。大抵の場合はもうなんか1より右、左側にありそう。2より左でもう 0.9 ぐらい確率ありそうです。だから2より大きい確率なんてもう 0.1 よりもっと小さいかもしれないんですけど、でも、上のマルコフの不等式を使うと、2分の1以下っていう値が出てくるって、そういうわけなんですね。はい。というんで、ちょっとこれかなり荒い不等式なんですけど、いろいろ使えるので、まあ大事だから書いときましたと。こういうわけです。で、略称もそこに書いてあります。2.1.18 ですけど、とにかく期待値の定義を書きます。で、期待値の定義を書いて、xi が a 以上のやつと a より小さいところに分けます。xi は今正です。 正またはゼロです。今、大文字の X が皮膚だとしたからね。正の確率です。だから 2.1.18 の右辺の第2項全部捨ててもいいです。捨てると値は小さくなります。だから 2.1.19 っていう不等式が成り立つでしょう。XI が A より大きいところだけ取りました。で、さらにこいつ XI は常に A より大きいんだから、じゃあ 2.1.19 の XI を A で置き換えちゃえ。置き換えたらさらに不等式で小さくなるでしょ。2.1.20 の左辺になります。でもこれ A ってのは定数だから和の外側に足すと、出すと真ん中に書いてあるようになって、でも XI が A 以上の PI 全部足したら、要するに大文字の X が A 以上ってことと一緒ですよね。2.1.20 が成り立つよって言ってるわけです。これで証明終わりですね。非常に簡単なんですけど、まあ、この簡単な不等式が、実はこれのちょっと別のバージョン、チェビシェフの不等式ってあるんですけど、これがこれから大活躍するので、言っときました。で、問い 2.1.D みたいに、こんなんを考えると、マルコフの不等式の使い方もわかるよっていうわけです。なんか今日は思ったより録音で時間がかかって、まあ、だいたい1時間ぐらいも喋ってる感じになるんじゃないかと思うので、まあ、ちょっと今日の内容はここまでにします。で、特にまあ数学が不得意な人は期待値の計算とかちょっと分かりにくいと思うので、まあちょっとレポートこれから出せるかどうか分かりませんけど、ともかくこの問い上げてるからね、ちょっと自分でやってみたりしてもらうといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日の音声解説はここまでといたします。